ここから SDGs、 ここから SDGs。 皆さんこんにちは。ここから SDGs、 SDGs コミュニケーターの南波優子です。
ナビゲーターは FM 延岡の松田優子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介します。さあ、それではいつものように南波さん、 SDGs についてお願いします。
はい、 SDGs とはサスティナブルディベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年9月の国連サミットで日本も加盟する193カ国すべてが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年で、それまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれるより具体的な目標にまとめられています。
では SDGs は何のために生まれ取り組むんでしょうか。
今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代に残すことができないのではないかという強い危機感から生まれました。より良い未来となるため、誰もが今できることが取り組める人類共通の道しるべとなります。
はい、では今回のゲストさんです。自己紹介お願いします。
はい、こんにちは。延岡市立延岡中学校の牧野大輔と言います。よろしくお願いします。
はい、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、では南波さん、今回のテーマについて。
はい、今日はですね、探究はアートのように、美術教師が挑む漢字で考える SDGs 教育っていうね、テーマでお話をね、はい、皆さんとしていきたいと思うんですけど、本当に変化が激しい時代でですね、教育の現場でも問いを持つ力とか漢字で考える力が求められています。しかし今多くの子どもたちが正解ばかりを求められている空気とか、やらされる学びに息苦しさを感じているっていうのも実質あるんですよね。で、そんな中、アートを通じて子どもたちが自分らしく学び、考え、対話できる場を作っている先生がいらっしゃいます。今回は延岡市内の中学校で美術を教えながら SDGs を軸に主体的、対話的に深い学びに挑む牧野先生をお迎えしています。教職の原点にはある先生との出会いとかですね、自己肯定を育んだ体験があるそうです。現場での実践とそこに込められた思いをお聞きしたいと思います。
はい、たっぷりお聞きします。よろしくお願いします。ここから SDGs、 この番組はグローバルクリーン、池上レイネス、延岡脱炭素エネルギーマネジメント、宮崎トヨタ自動車の提供でお送りします。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
延岡市大竹町にある池上冷熱は、空調及び冷却設備の施工、管理、メンテナンスの会社です。確かな技術と信頼、オンリーワンの満足をお客様に。池上冷熱はクリーンな地球環境、省エネで快適な生活空間を提供いたします。延岡脱炭素エネルギーマネジメント、環境省の補助金に採択され、延岡市一つが丘エリアにお住まいの方を対象に、カーボンニュートラルのために補助金を使ったお得なサービスを提供しています。ここから始まる脱炭素の暮らし、延岡脱炭素エネルギーマネジメント。
私たち宮崎トヨタ自動車は、宮崎県民のモビリティライフを安全で快適で楽しいものに変え、豊かな社会の実現を目指します。宮崎トヨタ、カーライフイズファン。 YouTube 浜田志郎の助手席空いていますもご覧ください。
さあ、
それでは改めて牧野先生自己紹介お願いします。
はい、今延岡市立延岡中学校の美術科の担当をしてます牧野大輔と言います。出身この延岡で、今年で40歳になります。
若い先生ですね。
若い先生、
うん、私の中学校の美術の先生なんかおじいちゃんでした。なんかイメージすいません。
もう先生になられて何年ぐらいなんですか？
僕短大なので講師を含めるとちょうど20年前です、ね。はいはい、うん、
ずっと中学校ですか？
はい、中学校美術でずっと、そして県北にいます、ずっと。
あ、そうなんですか？
はい、そうですね。
延岡市だけじゃなくて、例えばどこに、
はい、今延岡中学校の前は門川中学校だったので、うん、その前が岡富中学校、うん、その前が母校なんですけど、うん、僕南中学校で、
はい、
だから学校の先生になって初めてが母校です。
あ、採用が、そうなんだ、すごい、はい、
うん、はい、あんまりないって言われました。
へ、じゃあ延岡市に通う子たちは牧野先生を結構皆さん知ってる、はい、もう美術って言ったら牧野先生だねって感じ、
あ、どうなんでしょうね、あんまり分からない、あまり他の中学校の美術の先生誰ってならないですよね。
ああ、そうなんですね。
わかんないですけど、
情報交換とかなんかそういう共有みたいな。あんまない。
はい、あ、でもどっちかというと部活とかそっちの方で知ってる子は結構いるかもしれない。
でも私も美術の先生は結構ご年配の先生でしたね、うん、中学校の時はやっぱり、うん、そうそうそう。
でもその先生も若かったんですよ、きっと。
そんな子供だったから思ってたかもしれない。だからこう息が長いというか、そう何人もいらっしゃらないから、その先生が再刊された後に次のっていう時にっていうタイミングがあるのかもしれないですね。
まあ、まあ、教科の関係上、はい、数は少ないので、
うんうんうん、
どうしてもですね。
そうですよね、はい、
美術は人気ですよね、でも子供たち。
そうですね、身近にやっぱこう、うん、SNS とか、はい、ああいうスマホの関係で、まあ、AI もあって、うん、まあ、割と近くにはなったかなっていう。
絵が苦手な子も、うん、そのスマホだったら描けるとか。
とか、そうですね、例えばその動画を描くところの動画を個人がアップできる時代なので、
うん、描
き方とか調べたらいっぱい出てくるようになったなっていう。自分たちの時は、
うん、
人が描いてるところを見るっていうのは、うん、すごく遠い、
ね、うん、そう、途中経過ってね、はい、本当に 見られなかったですよね。
それが今15秒とか30秒ぐらいで見れる、う
んうん、確かに私も見てるかもしれない。そう、できるまでのね、例えば
そうです、ね、
絵だけじゃなくて裁縫とかも
あですね、
あ、なんかそういうのも
料理とか、
うん、なんか物が作られていくそのプロセスがこう自分はできないんだけども、うん、それをその横に見てる感じがすごい楽しい、
う
ん
う
ん
う
ん、
確かに見てますね。料理でいうと見てます。
、はい、うん、結構、まあ、そういうのではいろんなものが身近になったかなとは思いますね、
うんうん、はい、はい、ありがとうございます。そんな牧野先生なんですけども、
はい、
今40歳ということで中学校教師なんですが、はい、先生ご自身の中学生時代を振り返ってみると、うん、どんな生徒さんだったのかなと思ってちょっとお聞きしたいなと。
そうですね、うん、週2ぐらいで指導室に呼ばれるようなタイプ の、
うん、
あの悪さをするっていうよりもいたずらとか、
はい、
落ち着きがなくて、
うんうんうん、
いい加減にしなさいって怒られるタイプの。まあ落ち着きはなかったですね、本当に。
へ、はい、そうなんですね、はい、その先生は中あの、学校の先生になろうっていうね、はい、なんかそのいきさつみたいなものがね、実は先生との、うんうん、あの出会い、ある先生との出会いがあったっていうことをね、はい、打ち合わせで聞いたんで、うんうんうん、その部分をものすごいじっくり聞けたなと思って。、はい、
まあ、もちろんたくさんいろんな先生は関わってくれて、うん、まあ、一つはこうサッカー部に僕は所属してたんですけど、その時の先生が、倉尾先生っていう先生がいて、うん、その先生が一言、多分もう覚えてないかもしれないんですけど、お前学校の先生とかやってみればいいのにっ ていうポロって言った一言が、うん、多分きっかけですね。
それ何かあったんですかね。
分かんないんですけど、うん、まあ今でも付き合いのある先生なので、うん、聞いてみます、う
ん、今度、うん、ねぜひ聞いてね。
あ、うん、不思議な。でそもそも、うん、野球部入ろうとしてたの。
中学校に入った時に、
はい、で友達とみんな小学校6年生の時に一緒に練習してて、なんかある日の昼休みの放送でサッカー部入りたい人はここに集まってくださいっていう放送を聞いて、あ、なんかサッカー部入りたいな、本当に突発的に、
はい、
やったことは
ないです。
ね、それまで野球やってて、
野球もやってなかったんですよ、遊んでただけで。
そういうこと、
はい、あれがなんか、うん、まあ、分岐点というか、うん、
あ、出会い、
はい、サッカーに出会ったことで、うん、その先生とも出会えたし、うん、っていうのはですね。
サッカー少年時代はどんな感じだったんですか。
下手くそだったので、うん、まあ、なんかボール蹴っとくのがすごく楽しいなっていうのと、うん、まあ、なんか上手になりたいなっていうだけでやってたっていう感じですね、
うん、あ、そうなんですね、はい。それが中学校3年生まで。
そうですね、まあ、結局高校でもサッカーは続けたんですけど、うん、
あ、なるほど、
はい、でまたその中で一つはその先生がキャプテンはお前がやれ、やってみないかっていう。
それは中学校、
はい、中学校2年生の夏ぐらいですね、うんうん、新チームになってちょうど今ぐらいだと思います。
あ、時期的に、
はい、
そうですね、
先輩後輩がね、
はい、
3年生が変わって
引退して、
引退して、
引退で友達と呼ばれて、うん、キャプテンや、ね、任せようと思ってるって言われた一言で、うん、なんでっていう、初心者で、
うん、
チームの中でも多分一番下手だったと思います。
あ、そうなんですか。
その先生が下手くその気持ちが分かることが大事だって言われて、じゃあ頑張ります、
はい、
でそこからサッカー部のキャプテンとしてやり始めたのと、進級して3年生になった時にまたもう一人、その当時薄井先生っていう先生と出会って、学級担任ですね、3年の担任の先生と出会ったことで、あなたが委員長してみないかっていうことで、
クラスの、
はい、そこもなんでっていう、
先生たちからのそういったこの子はなんかできるんじゃないかってそう思ってたという、
期待と、
うんうん、
だから、うん、どっちかというと自信はない立場だったので、うん、まあ、顔も下手くそだったし落ち着きのない生徒だったので、うん、人前でまとめる、うん、そういうのには 縁が遠い人だったので、もしかしたらそういうなんか期待感が、うん、その難波さんが言われたように自己肯定感っていうところにつながっていったのかなって、うん、今になったらです、うん、思いますけど、
信じてもらえたっていうことでしょうか ね今教師の目から見て、
うんうん、
あの時の自分を見たらどう、それはどんな、
ね、
やっぱそれはあります
ね。ありますね、やっぱそこの、まあこう、まあ、いろんな先生がいる中で、うん、こうやっぱいろんな人の背中を見てきてるので、
うん、
じゃあ自分が次はっていうのは、うん、ビジョンとかイメージとして持ってるのかなっていうのはあります、ね、
うん、すごい出会いがね、うん、今の先生を導くというか作るというか、
それは、うん、あのラッキーですよね、うん、本当いい人に恵まれてる人生だなっていうのは思います。
私その薄井先生、
はいはい、
知ってるんです、
うん、
あのとっても素敵な先生で、うんうん、生徒さん思いで一生懸命な、うんうん、方でね、いらっしゃいますよね、
パワフルだし、
パワフルだし、うん、そうなんですよね。でその中のその経験が教える側になりたいっていう風に気持ちにつながったのは一体どうしてなんですか。
まあ、やっぱさっき言った先生になってみないかとか、
うん、
まあ、学校の先生できるんじゃないって言われた一言に対して、多分自分の中でこうなんか、こうなんていうんですかね、暗いところにポンってこう光が見えたというか、
あ、
こっちに歩いてもいいんだっていうような、そこはすごくあって、ただその勉強苦手だったので、
うん、
なら絵が好きだから、
うん、
美術の先生になってサッカーとか教えれたらいいなっていうのが、本当中学校時代の漠 然とした思いですね。そこからやっぱ中学校3年生になって学校の先生になるにはっていう部分でこう、まあ、一般的に言うと進路がこう、うん、見えてきたというような、だから変わったことがないです。14歳くらいから将来学校の先生になりますっていう気持ちはほぼほぼこう
そのまま
揺るぎなく、うん、
やりたい生き方に関してもうそっち方向に行き、
はい、もう、はい、うん、完全に
むっちゃくちゃ勉強したんでね、打ち合わせで言われてたじゃないです
か。中学校3年生はしましたね、うん、本当に。
何時間してたんですか。
夜の8時ぐらいから明け方の3時ぐらいぐらいですね。3時、2時より前には週3の夏ぐらいからは寝たことがないですね。
夏っていうのじゃあ8位が卒業、
はい、県大会終わって自分たちのサッカーが終わった時から、まあ、それもさっき出てきた薄井先生とかが、で1日8時間ぐらいちゃんと時間作れれば目標は叶うんじゃないっていうような、じゃあやりますっていうような感じ
で、そこをしっかりとこうね自分でやったという
そうやりきったっていうのが、だから
でも、ね、あの、うん、今の子には絶対進めないです、まあ、ちゃんと寝てねって
言います。でもその時はやっぱ先生の期待であったり、やり、うん、あのなりたいという思いがすごく強くって、ね、あの頑張れたっていうのがね、うんうんうん、ね、そういう先生なんですけど、美術の先生なので表現っていうのがねやっぱり出てくると思うんですね。その表感じることとか表現することって、その美術 の先生になるというよりも、その今の生き方だったりとか、まあ、職業もだと思うんですけど、どんな意味を持たれてたんですかね。
まあ、多分これは少し後半の方というか、まあ、20歳大学に入ってからとか、まあ、いろんなところでいろんなその、まあ、芸術系ですね、
はい、
に足を踏み入れた時に、まあ、芸術音とか感じることとか表現することっていうのはどういうものかって言われること以前に、あのここに立ってるから、この方向に物が見えるとか、ここにいるから空が見えるとか、その立ち位置っていうのが、この自分がどこに立ってるかっていうのがわからないと多分何も感じれないというかですね、だから表現するとか感じれるってことは、私はここにいてっていう自分の軸がちゃんとまずそこにないと、こうなんか感動的な出来事も、まあ感動的な景色も、こう自分っていうものを通さないと何も感じることができないなっていう、だからその自分の中で美術を教えるってことは、その子供たちの私はとか、俺はとか、僕はっていう立ち位置はそこでいいんだよっていうのをできるだけ足をつけて立っていてほしいなっていうところにつながらないといけないのかなっていうのは一番思っているところですね。
まずは自分っていう軸、
そう、自分の中を通してっていう、はい、
私はこう思いますっていうのは、私がないと、
そうですよね、
出てこない。もちろん南波さんが言われたようにアートっていうところで言えばそうなんですけど、言葉にしても表情にしてもっていう、そのなんか芯にあるところっていうのはそれでいいんだよっていう部分では、アートとか表現活動の意味はすごく今の社会では大事かなとは思います。
確かにそこでいいんだよっていうことね、言われるというか、その、個人に対してはないんだけども、それを見てもらえるっていうことはすごく、なんだろう、励みになるというか、なのかなってとっても思いますね。今先生、美術という教科をね、今、教えるお立場というね、あの、まあ、教科としてですよね、学びの方針に触れた体験ってありますか。
そうですね、あの大学、大分の短期大学に行ってたんですけど、画家になりたくなかったので、あの自分の表現に関してとてつもなく関心がなくて、だから教授や他のゼミの先生に、先生僕はその僕のアートに興味がないんですっていう、だから いけないんですけど 陶芸家行かせてもらっていいですかとか、
はい、
染色の服を作ってる子たちのところ行っていいですかって、
うんうんうん
うん、で申し出たら、うん、いいよって言ってくれ
る。へーそうなんですね、はい、
だから同じ大学の同じクラスの子たちと、
はい、
授業が全くこう違うというか、
ね、
はい、だから僕は先生になりたいから、うんうん、これもできないといけないし、うんうん、これも知りたいし、うん、こっちも行きたいんですってやってたら、
うん、
すごくなんか生かす自由に、
うん、
ただしその自分の授業の作品は出しなさいねっていうような人たちがいっぱいいて、
うん
はい、だからなんか楽しくてしょうがない2年間を、
でも本当そこでも先生との出会いですよね。それがそういう先生じゃなくて、
はい、ダメって言われたら、
ね、多分そこでも、
はい、なんか窮屈な感じでみたいな風
になるからね、はい、だから素晴らしい。
大学はもう毎朝9時から夕方4時ぐらいまで全部こうなんていうんですか、
満喫してたし
、うん、詰め詰め、
うん、
はい、
そのとこからとかでも行くから、
はい、午後ないから帰るとかっていうのはほとんどなかった、うん、
全てその自分の体験っていうか経験の場だったんですね、うんうんうん、授業じゃない場でもそこに行ってみて、はい、
勝手に入ってました。先生今日お願いしますって言って
動いてらっしゃったんですね。
それを、はい、はい、
でも受け入れてくれたので、
うん、
学校側が
ね、そうですよね、はい、うん、素晴らしい、うん、さあではここでまず1曲先生ご紹介ください、
はい、さっき言った、自分の立ち位置ってとこにもつながると思うんですけど、バントオブチキンの花の名。
ですね、延岡市立延岡中学校の牧野先生をお招きしまして、探究はアートのように美術教師が挑む感じて考える SDGs 教育っていうテーマでお話をしております。
はい、
はい、先ほどはね先生がなぜその美術の先生になったとか、うん、出会いだったあとね、学んできたこと出会いだったりとかっていうことをじっくりお話をね、うん、お聞きできたんです。今からですね、ちょっとその美術のその授業学びの場ですねのことに関してお話をじっくりお聞きできたらなというふうに思っております。はい、で先ほど先生自分って言ったじゃないですか。自分で自分につながるっていうふうなことで、その自分につながる授業作りっていうのはねやっぱり意識されてずっとされてきたと思うんですけど、はい、この SDGs ですよ、それをですね美術に取り入れようと思われたきっかけ、最初の一歩はどんなものだったんですか。
一つは、はい、まあ授業の中で、まあ、多分入ってくるっていうのが まあ、どれぐらいですかね、10年、12、3年前に、
そうですね、そうですね、2016年前ぐらいだと思います。
できたんですね、はい、あの時ぐらいから、うんうん、あ、じゃあ これはしとかないといけないっていうのがすごくぼんやりとしたスタートで、うんうん、実践をしたのはだから7年前ぐらいですね、うんうん、実際に授業にこれを取り入れようと思ったのはここで、門川中学校ですね、一番最初にやったのは。その時にやっぱ SDGs の一番の特徴は17つに分かれているっていうですね、ゴールが、うん、でこう、まあ、これちょっと学校の話になるんですけど、やっぱこう学校ってどうしてもトップダウンの取り組みが多かったり、その中でさっき言ったように、あの子供もなんですけど、先生たちも自分っていうものを持ってもらわないと、うんうん、楽しくないですよね、
はい、
じゃあ SDGs をうまく使って先生たちが楽しいものをまず準備しよう、なので1番から17番までの間で先生たちが見てて楽しいのはどれですか、じゃあそれを実際に授業に下ろして先生たちでやってみませんかっていうのが1番の最初のスタートで、そうですね、それはとても楽しかったです
まずは先生たちに、そうですね、その子どもたちじゃなくて、まずは、それを提供していくというか、うん、準備していく、うん、環境を作る先生側が楽しまないと、うんうんうん、楽しいものは、ね、生まれにくいし、結果としてね、素敵なものが生まれやすいのは自分たちが楽しんでもですもんね、
う
ん
う
ん、
ですね、うん、だからこうその時はSDGs ってそんなのなのねっていうぐらいの、まだやっぱりそう、まだあんまりこんな時代の中でも取り上げられてなかったので、
そう、牧野先生授業、私が職員の先生にですねお話しした時にいらっしゃったんですよ。
ですね、はいはい、
そう、別の学校で。
それはどれぐらい前、やっぱあれぐらいですか、
本当9年とか、
その辺、89とかその辺でしたよね、うん、うちの学校の教師じゃないんですけどみたいな先生がね、いらっしゃって、どうしてもつなげたかったから声かけたんだよねっていう風な、
ね、行ったらめっちゃ南波さん熱量があって
そうですよね、
すげえって、こんな人がいるんだっていう、うんうん、
いやでもその熱量をそのまま学校に持って帰って、うん、ご自身で咀嚼して、うんうん、展開されてったっていうのがね、うん、らしさ満喫な、うん、もう本当マキドイズムみたいな、ね、うん、ものが学校で展開されたことを知って、うん、すっごい嬉しかったんですよ、絶対アートには、うん、アートとこの SDGs はすごく親和性が高いって、うん、確信があったから、うん、理屈じゃないとこがあるよねって、うんうんうん、いうところと評価対象というものではなくっていうところはずっとあったから、うんうんうん、すごい嬉しかったんですよ。
でその後、うん、だから活動が終わったらすぐ南波さん講師に呼んで、うん、中にも来てもらって、
うん、そうそうそう、
去年は上岡中学校も来てもらってっていう、
そう、はい、そうなんですよね、
やったらすぐ報告
そう、報告いただけで、ね、あ、すごいと思って嬉しい、すごく嬉しいですよね、うん、なんかその中で、本当牧野先生が去年
ですね、去年ですね、
僕実は延岡中学校に異動になりました、うんうん、でこれからこういうことしようと思ってるんです、でカルタをですねみたいなことをおっしゃって、うんうんうん、何ですかそれっていうことで、成果の時にね、
そうですね、
発表会にお招きいただいて、お話というか子どもたちの発表も聞いたんですよ、
うんうんうん、今出たのがカルタ、
カルタ、ね、そうそうそうそう、でこのカルタ SDGs カルタじゃないですか、
はい、
でその前段で多分全員をされてらっしゃるんで、
はい、
さっきの
先生が同時ですね、
同時ですね、はい、でされた時に、まあ、延岡中学校が、はい、まあ、去年されてるんですけども、はい、特に子どもたちの反応が大きかった瞬間ってありますか、過渡中もそうだと思うんですけども、
ですね、
うん、
まず一つは総合的な学習の時間への向かい方、
はい、
先生今日ゼミ何するとみたいな、
うんうんうん、
子どもたちがまずその時間をまずちょっと楽しみにしていったことと、
うんうん、
先生たちも探究ねって言ってるので、
うん、先生たち自身の、
はい、これをやりなさい、これをやりなさい、これをやりなさいっていうよりも、 な、このゼミだったら何ができるんだろうねって先生たちも一緒にやってるので、
そのゼミで詳しく教えていただけますか。
うちはそのトップダウンにならないように、ある程度方向性は僕とかそのが方向を示したら、子供たちを分けて、A 先生のところに15人、 B 先生のところに15人で、 もちろん僕に牧野ゼミっていうコースにも学年を分けて、でそれをやる前に先生たちがプレゼンテーションで勧誘をして、ぜひうちのゼミに来てくださいって子供たちに向かって、なかなかないんですけどそういう場面も、っていうふうにちょっと小さく分けてできるだけ動きやすくした状態でまず入っていくっていうのが、まあそうすると SDGs に関係する海に行ってみようかとかっていうのを、やっぱ学年100人とかを連れていくってなると少しいろんなこう準備がいるんですけど、15人とかそういう小団体だったらすぐ動けるので、去年はだからすごくいろんなところに先生たちが連れて行ってくれて。
いくつゼミを作られたんですか。
去年は8つだったと思います。はい、
その中で子どもたちが自主的にそのゼミに行きたいっていう感じ、
はい、アンケートを取って、まあ、先生たちのプレゼンを聞いて、このゼミで学びたいなっていうところをアンケートを取って振り分けをして、だいたい14時間ぐらいですね、そこから。なので2、3ヶ月ぐらいをかけてそれぞれのゼミが探求をしていく、でゴールはカルタにしてねっていうところだけなので。
カルタはどういったものなんですか。
カルタはやっぱり、あの某テレビ番組でですね、読み札を答えなさいとか、ああいう絵札を見て発想して、さっきの自分じゃないですけど、私だったらこう返すっていう、まあ例えば SDGs のこのゴールに関しては私はこういう答えを返すっていうのが絵と文字でセットになって、南波さんめっちゃ感動してくださってましたけど、あの文字も良かった、良かったですよね。
だからそう、だから文字をつらつら書くわけじゃなくて削ぐんですよね、削られた削がれた本質だけ書かれているという、なんか読み札と、あの絵の札がね、別々にあって非常に感度高いものですね。感度がすごい高い。
やっぱ一番楽しい部分というかですね、まあ、自分がこう驚かされる場でもあるんですけど、もう全然想像を超えてきますね。子供たちっていうのはこういう先生たちが振ったことに対して自分たちでやっていいよって言った時に、こう絶対に思いつかないような絵札を返してきたり、でもちろん読み札もすごかったり、もちろん全然違ってたりとかいろいろあるんですけど、やっぱこうさせてる、教えてるだけではこの線は越えてこないっていうのが、すごく想像以上を返してくれるっていうのが、やっぱこの探求の総合をやった時の一番の喜びというか発見でしたね。
だから成果物を感想文とかではなくてアートにするって、すごくそれも音でもいいと思うんですけど、あの先生の評価枠じゃないんですよね、それを軽く超えちゃうようなものとして、でそれがいい悪いとかじゃなくって、あのなんだろう、好き嫌いというのもあるかもしれませんけども、想像だにしないものがそこに生まれてくるっていうのが、やっぱりこのイノベーションっていうところの文脈にしっかりつながるものなのかなっていうのは、あの先生の評価時、この枠の中でしなさいよっていうわけじゃないから、楽しめるまさ
ですね。
先生方の反応どうでした、ちなみに。
やっぱ楽しんでやってくださってたので、それがこう文化祭で発表されたり、まあ、最終的にこの子たちの読み札と絵札はあの全部スキャンして、あの冊子にしてですね、本にしてプレゼントして、ただそのプレゼントする前に、あの大カルタ大会って言って、学校の武道場でみんなでやったんですけど、なんせあの子供たち50音全部無視してやってきてるんですよ。まずあの絵札だけで248枚なんですよ。はい、だからあーで始まる札が12枚、
何枚もあったり、
はい、先生どれですかっていうような、でその回答は子供がしてくれるんですよ。作った子が出てこないと僕たちも分かんないので、これですかって言ったら違います、 これですか、合ってますって子供たちが教えてきて、もう2時間ぐらいでしたけど、
すごい大カルとか大
会すっごい楽しかったで、先生たちも入ってくれて、それは、はい、なんか仲良く楽しく、
いやー素敵ですよね、本当にまずに感じて考えていくを育んでるものだなと。でよくこれでアート思考とかデザイン思考ってね、世に言う言葉ではあると思うんですけど、そういったアート思考や対話をどう授業に組み込まれているのかっていう具体的なところまでちょっとお聞きしたいんですけれども、
そうですね、まあ、簡単にアート思考は何かって言われたら、見えないんですよね、どうしてもこうアート思考っていうのは表に出てくる部分、作品じゃなくて、その、まあ、自分の価値観でどう突き詰めていって、どの路線でっていうのがやっぱりあるので、まあ、一つ言えるのはこうゼロのとこに1を持ってこれるっていう部分ですね。でもこの0を1にするって、さっき言ったように私がないと載せれない場所っていうかですね、そこが僕の中では一番、あなたのその感覚のそのたどり方を育てなさいっていうのが一番なので、それがこう自分の人生は、私はこんな風なことが好きだからこっちの職種に進みたいだとか、こんな進路に進みたいとか、まあ、それが無謀であり、どんなに、険しいところでも、まあ、その軸があればやっていけるんじゃないかなっていう風に、アート思考っていうほど美術によってないのかもしれないですね。
でも私っていう軸を育ててる感じ、はいはい、
そうですね、
ま
あ、なんか美術ってそれになんか普通に最初から特化してる学科というかですね、それないとダメだよねっていうのがあるので、まあ、よかったな、 今です、ね、美術選んでよかったなっていうのは、はい、思ってます。
なるほど、そのいろんなその探究にしろ美術にしろというところで、はい、子供たち の、 その言葉とか言動ではってなった時あります？
そうですね、授業中に先生ちょっと話しかけないでって言われた時ですね、
うん、あ、なんて素敵、
はい、もうこれは自分がいるのが一番邪魔、うん、先生がいるのが一番邪魔なんです、今私たち集中してるから入ってこないで、この状態は、
いやー、いいですね、
僕だからじっと眺めて、そういう時はですね、あれはやっぱ、あ、なんか子供たちこうなってくれるのが理想だよなっていうの
です。確かに確かに、はい、
では先生、次の楽曲紹介お願いします。
はい、スーパービーバーで一人で生きていたならばです。
一人で生きていたならば、こんな気持ちにならなかった。予想をはるか超えていく、嬉しさを知っているのさ。生きることは、難しくて、なんとなくじゃいられないよ、こだわることやめてしまえば、過去が嘘に変わる。悔しくて悲しくて虚しくて嫌だす夜は、それでも愚痴では明けやしない。理不尽でも悔しくて悲しくて虚しくて苛立つだけで終わらせることが何より悔しいよな。たった一人で生きていたならば、こんな気持ちにならなかった。一人で生きていたならば、理不尽も許せたかもな。一人で生きていたならば、込み上げるほども大切に出会えたんじゃないか。こだわって生きると、今一度生きるよ。原動力はずっと一人で生きていない。
にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
延岡市大竹町にある池上冷熱は、空調及び冷却設備の施工、管理、メンテナンスの会社です。確かな技術と信頼、オンリーワンの満足をお客様に。池上冷熱は、クリーンな地球環境、省エネで快適な生活空間を提供いたします。延岡脱炭素エネルギーマネジメント。環境省の補助金に採択され、延岡市一つが丘エリアにお住まいの方を対象に、カーボンニュートラルのために補助金を使ったお得なサービスを提供しています。ここから始まる脱炭素の暮らし。延岡脱炭素エネルギーマネジメント。
私たち宮崎トヨタ自動車は、宮崎県民のモビリティライフを安全で、快適で、楽しいものに変え、豊かな社会の実現を目指します。宮崎トヨタカーライフイズファン。 YouTube 浜田志郎の助手席空いていますもご覧ください。
はい、今回は探究はアートのように、美術教師が挑む感じて考える SDGs 教育というテーマでですね、延岡市立延岡中学校の牧野先生をですねお招きしてお話をしているところです。はい、はい、それではですね、先ほど少しアート思考っていう話がね出てきたと思うんですけども、うん、はい、このアート思考を取り入れた教育にですね、先生はどんな希望とか可能性を見出されていらっしゃいますか。
はい、さっきちょっと触れたように、まあ、アート思考って捉え方が、まあ、いろんな人がいて、いろんな形があるんですけど、はい、うんうん、やっぱり一つはこう最初に言った美術を通して自分の立ち位置をっていう部分は、あのよくこう時代が波のように変わって不安定で不規則でって今言われてるんですけど、自分の立ってる場所を分かってれば、うんうんうん、不規則だろうが不安定だろうが、うんうん、別に大丈夫なんじゃないかっていう、だから、まあ、このいろんな時代変化とか、うんうん、いろんな課題があったりするんですけど、それをやっぱり一番は自分軸で自分なりに、捉えていけるような子供たちがたくさん育ってくれれば、なんか未来は明るいなっていう部分が、うん、というかなんかそれしか、なんかできることないなと思ってるんですけど、
すごいわかります。あの前も多分話したことあると思うんですけど、私あのうちの父画家なん
です、うん、そうですよ、はい、そうなん
ですか。初めて知りました。だから私絵の中で育ってきた人ですよ、だから自分軸っていうものを幼い頃からきっと、なんだろう、感化させられてきたような多分時代、あの幼少期だったかもしれないですね。なんでしょう、
そうなんだ、初めて知りました
本当だけど、何ですかね、自分が立ってる場所が確かであれば、まあ、確かというもの自体がもう不確かかもしれないんだけれども、
そうですね、
うん、だけど自分を大事にするあり方、うん、があれば、うんうんうんうん、もしかしたら怖くないのかもしれない。
そうですね、なんかこう、うん、ボールみたいな、うん、なんかボールって海荒れてても沈まないんじゃないかな、
う
ん、
そうですね、
壊れないし、なんかそんなイメージですね、うん、荒波の中でも沈まないし、
うん、
半分に割れてるとかもないし、なんかそんなイメージっていうかですね、
あ、なんかイメージしやすいかもしれない、
うん、沈まないし、とか飛んでいかないし、そんなのを持っててくれるといいかなと思ってます、ね、なおかつ光っててくれるとピカって、
そうですね。そんなスタジオにはなんかこうちょっと光ってるようなもの、光ってるものがこうできていただいてるんですけど、まあ、いろんなね今後プロジェクトなどをちょっとお聞きしたいとこなんですけど、はい、学校の枠を超えた地域との連携っていろいろされてるそうですね。
は
い、
その、はい、今目の前に和菓子があるんですけど、はい、これ僕が、うん、一番最初ですね、あの中学生に和菓子をこうデザインさせて作らせた時に、たまたま延岡の七万石さんの、お店の関係の、方とつながりがあって、 連絡して、はい、子供たちのこの作品和菓子で販売してくれませんかってお願いしたら、はい、ぜひ力になりたいですって言ってくださって、
和菓子のデザインってなかなか、
うん、なんか立体的で、ね、美しさも
そうですね、うん、まあやっぱでもその七万石さんがそうやって協力してくださったおかげで、うん、こう会場にもあの展覧会の会場にも和菓子をそれを置くことができて、うん、こうなんかやっぱ子供たちは自分のもちろん作品が和菓子になった子も、うん、やっぱ4つぐらい買って帰って、これは家族に、
ね、これ
おじいちゃんとおばあちゃんに、はい、これは私のための、うん、そういう話を聞けると、うん、なかなかこう自分の人生に、うん、私ちっちゃい頃、うん、自分の和菓子が販売されたことありますっていう子って、う
ん、いやなかなか
なかなかいないですよね。
でこれ生活じゃないですか、
はいはい、
で美術アートそういったものと生活をもう地続きでつなげてるすごい素敵な例だと思うんですよね、うん、
やっぱ美術はやっぱ遠いんですよね、うん、どうしても、うんうんうん、だからそれをこう授業でもできるだけこう自分たちの生活から 離れすぎないようにっていうのは、うんまあ、なんか自分の中で気をつけてる、うんうん、そうですね。なんか描いた絵をどうすればいいかわからないとか、こう子供たちがこう持って帰って早く飾りたいですとか、早く親に見せたいですとか、なんかこう人の見てて楽しいですとか、そういう距離感では美術の授業はあってほしいかなと思ってます。
今から考えてるプロジェクトとかってあるんですか？
そうですね、
やっちゃいたいなみたいな、
まあ、あのもう今年で11回目ぐらいになるんですけど、あの毎年子どもたちの作品展をあの市内の施設でやらせてもらってるんですけど、まあ、こうチャレンジとか、これからって言われるとちょっと分かんないんですけど、この敷居をできるだけ下げれるように、美術展覧会とは散歩の途中に行っても別に大丈夫な場所だよとか、なんかそういうなんか特別すぎてなんかですね、できるだけこれ、うん、美術っていう世界をもう少しこう、うんまあ、特にこの延岡の人たちに、うん近づけたいなというか、低いものにしたいなっていうのは
気軽に、ねはい、親しみを持ってというか、
はい、うんもうそれが一番こう、うん、どうやったらできるんだろうっていうふうにですね、だからそれがこうやっぱ文化のところに足を突っ込まないとできないことだろうなっていうふうに考えてます、うんうん
で、そういった牧野先生なんですけど、なんかその漢字で考えて、まあ、作ってこういった力っていうのはこれからの社会にとってどんな意味を持たれるというふうに思われますか？
そうですね、やっぱりあのそれを出していいんだという、うん、自分の中の許可を持てることがまずすごく大事だなと思ってます、うん、感じてるんだけど考えてるんだけど、うんうん、それをどうこう出していいんだよっていう社会になるかっていうのが、やっぱこうさっき言ったアート思考じゃないですけど、アートってやっぱどうしてもこうあの突拍子もないことが出てくるので、いやもう何言ってんだよって言われるんですけど、実はすごくそこに本質があったりするので、なんかそれをこう見落とさないような環境が整っていくといいかなと思ってます。
じゃあ最後なんですけども、今を生きる私たち大人にとってもですね、問いを持つことの大切さがあると思うんですよね。先生はそれをどのように伝えていきたいと感じていらっしゃいますか？
はい、やっぱりずっと今日言ってるように、私はっていうところが忘れてほしくないなというですね、なんでこうちっちゃい頃はダンゴムシずっと 見つめれてたんだろうとか、なんか空の雲見てるだけで楽しい時間が多分僕たちにはずっとあるはずなんですけど、そこの部分、なんか自分は何に一番こう好きで、何が好きでどんなことに興味持ってる人間なんだろうっていうのが、なんかまあ大人だったらなんか問いを持つことの前に、自分ってそもそもどうだったんだろうっていうところを問い直してみたら、なんかいっぱい見えてくるのかなって思うんですけど、
そ 僕それは思います、うん、大人こそですね、
なんか本当に立ち止まってふと自分をね、理解してみたり、もう子供も大人も大事ですね、そういった時間って、
大事、すごく、
さあ、はい、ヒットナンバー聞こえています。最後はミスターチルドレンの終わりなき旅、この曲なんかまさに脇野先生のなんか旅、もうまだまだ、もちろんみたいな感じですけど、南波さん、今回いかがでしたでしょうか。
はい、私、いろんな学校に行って、探究活動だったり、総合的な学習の授業にサポートさせていただいてるんですね。で、その中で、課題探究ってすごく多いんですよ、課題解決っていう。でそれに向き合うだけしばらくはないです。社会、自分たちが生きていくこの環境、その社会状況の中で何ができる、どうしたいっていうふうなことを問いかけて挑戦していくって、そうすることで知らないことも気づけるし、気にしなかったものも見えるようになってくるから、すごく大事なんだけど、私その前に小学校も中学校も高校もなんですけど、成長している不安定な時期にこそもっと気持ちを持ってほしいんですよね。それこそその自分とは何だっていうところにもっともっと向き合う時間を使ってほしいなと、掘り起こす。で、心がふかふかになった時にいろんなものが吸収してくるし、水も入ってくるし、栄養も入ってくるはずで、そういったことをもっともっと力を、意識を持って、意思を持って、その授業を組み立てていってもらえたらいいなと、これ切なる私の思いです、今だからこそ伝えたい、だから先生がされている授業をね、もっといろんな方にしてほしいなと思うんですね。で
いろんな先生方、学校にもなんか全国的にもこうなんか広がっていけばいいなと思って、
そこまで頑張ってみて
ください。今回のゲストは延岡市立延岡中学校美術科、牧野大輔先生でした。ナビゲーターは FM 延岡の松田優子、そして
SDGs コミュニケーターの南波優子でした。
皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ここから SDGs、 この番組はグローバルクリーン、池上冷熱、延岡脱炭素エネルギーマネジメント、宮崎トヨタ自動車の提供でお送りしました。
ただ未来へと夢を乗せて、閉ざされたドアの向こうに新しい何かが待っている。